キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
2016年1月17日、民数記13章25節から33節。40日が経って、彼らはその地の偵察から帰ってきた。そして直ちにパランの荒野、カデシュにいるモーセとアロン、およびイスラエルの全会衆のところに行き、二人と全会衆に報告をして、彼らにその地の果物を見せた。彼らはモーセに告げて言った。私たちは、あなたがお使わしになった地に行きました。そこには誠に乳と蜜が流れています。そしてこれがその果物です。しかし、その地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち、非常に大きく、その上私たちはそこでアナクの子孫を見ました。ネゲブの地方にはアマレク人が住み、山地にはヘテ人、エブス人、エモリ人が住んでおり、海岸とヨルダンの川岸にはカナン人が住んでいます。その時、カレブがモーセの前で民を鎮めていった。私たちはぜひとも登って行ってそこを占領しよう。必ずそれができるから。しかし、彼と一緒に登って行った者たちは言った。私たちはあの民のところに攻め登れない。あの民は私たちよりも強いから。彼らは探ってきた地について、イスラエル人に悪く言いふらして言った。私たちが行き巡って、探った地はその住民を食い尽くす地だ。私たちがそこで見た民は背の高い者たちだ。そこで私たちはネフィリム人のアナク人を見た。私たちには自分がイナゴのように見えたし、彼らにもそう見えたことだろう。メッセージ、挑戦者。
今日初めて見えた方、ようこそいらっしゃいました。久しぶりの方も心から歓迎します。礼拝終わりましたらホールのところにいますので、いつでも遠慮なく声をおかけになってください。教会について知りたいこと、ご自身のことで知っておいてほしいこと、どんなことでも結構です。一年がおよそ一月の半分終わったところですが、皆さんはすでにどのようにお過ごしになっているでしょうか。お正月の新聞広告の中で不思議に思っていることがあるんですが、皆さんはどうでしょう。なぜあのお正月の新聞にはあんなにもたくさん旅行の広告が載るのでしょうか。普段あんまり顔を合わせないような家族がすることもなくてパラパラ新聞をめくっていると、そうだな、今年はどっか行くかという話になって、あの旅行をこうみんなでここに行こうかあそこに行こうかということになるんでしょうか。そこには大抵こう私たちの心が引きつけられるような写真があります。なかなか見ることのできない絶景、その風景の写真であったり、美味しそうなお料理の写真であったり、活気のあるイベント、催し物、それを楽しんでいる人々の表情であったり、そこに歌い文句、キャッチコピーがついていて、ああ、ここに行ったら素晴らしい体験ができそうだ、というふうに思わせてくれます。実は、今日読んだその箇所にいたイスラエルの民も、本当は自分たちがやがて行くところに思いを馳せて喜んで楽しみにして期待に胸を膨らませて、本当はそうなるはずだった。ところがそれとは違う様子が読んでいただいた箇所から分かってきます。今私たちは民数記のところを読んでいます。民数記はエジプトをイスラエルが出て約束の地に入っていく、それまでの間の過程を記しています。その間にあった人口調査、数えるところから民数記という名前がついていますが、 彼らがどういうふうな道のりを通って約束の地に入っていくのか、そこまでが記されています。で、今日のところは、パランのアラノというところから、約束の地に偵察に行きなさいって言われた後のところです。先週私たちが見たのは、エジプトから出て1年、会見の天幕の上に雲の柱が立って、神は私たちといつも共におられる。そしてその柱が導いていくとき私たちが従う。神は導くからだ。その導きに従って彼らは今、パランのアラノというところに来ています。そして、これから生き巡る約束の地というのがある。13章は、神様がこの地を巡ってきなさいと言われたこと、モーセがその命令を伝えたことが書かれ、実際に行ってきた様子というのは、ほんのわずかで、そのことを報告しているところが後の方にまとめられています。つまり、この箇所は、偵察隊が何日にどこに行ってこういうものを見て、ああだった、こうだったという話よりは、神様が行けと言った、そのことについて、こう報告があったという、この、行け、報告が、この二つのことを組み合わせて読んでいくと、その違いが際立ってくるわけです。まず、神様が行けと言った方から見ていきましょう。13章の初めの方になります。主はモーセに告げて仰せられた。2節。人々を使わして、私がイスラエル人に与えようとしているカナンの地を探らせよ。父祖の部族ごとに一人ずつ、皆その族長を使わさなければならない。モーセは主の命によってパランのアラノから彼らを使わした。彼らは皆イスラエル人の頭であった。その後に行った人たちの名前が出てきます。神様は民に対して私があなた方に与えようとしているカナンの地を行って巡ってきなさいと言われたんです。そこにどんなに素晴らしい良いものがあるのかあなた方はそれを見て知るようにとおっしゃった。それはちょうど、現地の様子を見るということです。多くの方がおそらくインターネットで地図を使うということをしたことがあるのではないかと思います。今ここにいて、これから行きたいところはここで。で、今時の地図というのは、本のようになっている地図ではありませんので、そこの場所の様子が写真でわかるわけですね。ストリートビューというふうに言われるものです。例えばこの教会のことを地図で見ていても、その画面を切り替えると、あちらの駅の方から歩いていく道がどんなふうになっていて、少し前に立っていた隣のクリーニング屋さんが映っていて、その隣に教会が映っています。行き過ぎるとセブンイレブンが出てくるという、そういうふうに写真が見えてくるわけです。どこに何があってどんなふうであるか、その様子を見て、その様子に心を躍らせ、楽しみにし、喜びを持って歩むように。ちょうど旅行のガイドブックを見て、ああ、ここに行ったらこんなに素晴らしいものがあるんだ、こんなに美味しいものがあるんだ、こんなイベントをやっているんだ、楽しみだな、と思うように、あなたは行って探ってきなさい、と言われているわけなんです。これは神様がイスラエルの民に与えた大きな助けでした。というのも、この時のイスラエルの民は、エジプトを出たはいいものの、約束の地に行くとは言われつつも、一体約束の地がどういうものであるかはよく分かっていないわけなんですね。エジプトに囚われの期間430年。自分たちの父の祖父の祖父祖父の祖祖祖祖祖祖祖祖祖祖父の時代。確かに聞いては来た。あの時素晴らしい歩みを一緒にしてきたというそのところ。でも、実感がない。自分たちのものになっていない。だからいつかはやがてと言っても、ね、ここ絵に描いたようなもので、全然そこに目指そうと言っても、力が出てくることではない。心躍るような楽しみということがない。これからまだ旅を続けなければいけないその時に、神様は、行って巡ってきなさい。12人の族長たち、 帰ってくればその一部族をまとめて影響力を持って、さあ行くよ、こんなに素晴らしいところなんだからと言える人たちを12人前もって送ったわけです。そこで何を見てくるべきか、モーセはもう少し具体的にそれを伝えています。17節のところです。モーセは彼らをカナンの地を探りにやったときに言った。17節括弧の中、あちらに登っていってネゲブに入る、これ南の方の地名になります、山地に行ってその地がどんなであるか、そこに住んでいる民が強いか弱いか、あるいは多い少ないか多いかを調べなさい。また彼らが住んでいる土地はどうか、それが良い土地なのか悪い土地なのか、彼らが住んでいる町々はどうか、宿営なのか城壁なのか、土地はどうか、それは肥えているか痩せているか、そこには木があるかないか調べてきなさい。そして宿題を一つ、そこの果物を持って帰ってきなさい。その季節は初ぶどうの熟す頃で、季節でいうとおよそ7月8月の頃。彼らが命じられたことは、大きくまとめると3つの課題がありました。一つはその土地が良いかどうか、作物がちゃんと実るのかどうか調べてきなさい。二つ目は、そこにはどんな人たちがいるのか調べてきなさい。そして三つ目は、その人たちはどんな生活をしているのか調べてきなさい。そして宿題、具体的に果物を持って帰ってきなさい。この四つの課題を持って彼らは出かけていくことになりました。実際、約束の地に入っていって、南から北まで巡って、そして帰ってきた。そこのところの部分は非常にシンプルに書かれています。ヘブロンに行った、アナク人を見た、エシコルの谷で果物を取ってきた、帰ってきた、という部分です。それで彼らが戻ってきて報告をしているのが今日読んでいただいた40日が経って、行き巡った40日の歩みを持って彼らは戻ってきました。そして直ちにパランのアラノカのカデシュにいるモーセとアロンを呼び、そのイスラエルの全会衆のところに行き報告をしたというんですね。40日の偵察が終わって直ちに報告をした。彼らはその偵察隊としての任務を十分に全うして帰ってきました。調べることを調べて、そしてここにも書いてありますが、その地の果物を見せて報告をしたというんです。27節括弧の中、一つ目の調べることについての答えがここに出てきます。それは良い土地なのか悪い土地なのか、肥えているのか肥えていないのか、木があるのかないのか、そのことについての答えはこうでした。27節括弧の中、私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこには誠に乳と蜜が流れています。そしてこれがそこの果物。乳と蜜の流れる土地というのは、肥沃な大地を形容して言う表現になります。約束の土地はいつもこうやって表現をされてきます。もちろんそれは比喩です。川が流れていて大地が潤っているということはもちろんのこと、その川の流れがあたかも乳や蜜であるかのように、そうするとその傍らに植わっている木は、それこそ甘い香りを漂わせる豊かな実りになっていくわけですよね。それこそ家畜も牧草で、それを飯で優雅にという以上に、そこに本当に肥え太っていく豊かな歩みを約束されていくわけです。ですから、ただ単に川が流れていて大地が潤っていて素晴らしい土地だった以上に、そこには豊かな神ご自身の祝福の満たされた素晴らしい大地が広がっている。その意味で乳と蜜の流れる地です。そしてこれがそこに行って取ってきた果物です。彼らはそれを棒に担いで持ってきました。前の人と後ろの人、肩に棒を渡して、その間に果物をかけて、初なりの一房のブドウ、でも一人では抱えきることのできない大きな房で、 その時に合わせて取ってきたイチジク、ザクロ、それを合わせて棒に担いで持って帰ってきた。今、モーセとアロンの足元に置いて、これが果物です。彼らの4つの課題のうち、地が肥え太っているのか、果物を取ってきなさい。この2つのミッションは終わっています。そして、ここから3つ目、4つ目の報告に入っていきます。しかし、28節。その地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち、非常に大きく、私たちはそこでアナクの子孫を見ました。どんな人がいたか、アナクの子孫がいた。アナクの子孫だけではありません。ネゲブの地方にはアマレク人、山地にはヘテ人、エブス人、エモリ人、川岸にはカナン人がいた。どういうことか。私たちが入っていっても、あそこにはこの人、ここにはこの人、隙間なく人々がいるので、自分たちがちょっとお邪魔しますと言って空いているところに入る余地はなかったということです。安易に自分たちが身を寄せられる場所を見つけることはできなかった。しかも、その人々の様子は、まあ、自分たちが入っていこうと思えばその人たちにどいてもらわなければいけないわけです。どいてくださいと言ってどいくわけではないので、戦いを交える必要がある。しかし彼らはアナク人、背の高い体格の良い強そうな武力では決してかなわないアナク人。彼らの町は城壁に守られる。自分たちの生活があり、それを取り巻く城壁を築いていて、誰もそこに近づいて彼らに危害を加えることはできない鉄壁の守りがある。自分たちはどうか。彼らはエジプトから出てきました。雲に導かれて進んできました。ある時はとどまり、ある時は進む。そのたびに自分たちの幕、天幕、テントを畳んで旅をして、宿営をするとき、またテントを張って生活をして、吹けば飛ぶような彼らの歩み、定住の居住の地がない彼らの歩み、武力も同じで、エジプトを出てきたとき、彼ら舞台を築いて戦って出てきたのではない。みんなで逃げてきた。戦いを交えずに逃げてきた。戦ったら勝てこなかった。そして今ここまで来て、目の前には強い民が城壁に守られて生活をしている。この報告をするや、アロンとモーセの向こうにいた人々がザワザワザワザワザワとざわめき始めていきます。というのも、彼らはこれを聞いて、それがどんなに素晴らしい土地であるか、ということを横に置いて、そんなところに登っていけるわけがないじゃないか、その思いが強くなってきたわけです。できるのかできないのか、どのようにして、という部分に彼らの関心はさっと移っていき、そしてできないという結論に、不安、恐れ、戸惑い、葛藤、躊躇。それをお互いに口にし始めて騒ぎ立っていきました。先ほど地図のストリートビューを見て楽しみにするようにというふうに言いましたけれども、途端に彼らは検索画面がルート検索になった。ここからあそこまで一体どうやって行けばいいんだろうか。この海を越えていく、この山を越えていく、あそこの城壁を崩す。できっこないと、一気に彼らはできるできないどうやってという話に自分たちの感覚がなっている。その時に偵察に行っていた一人のカレブという人物がこう答えた言います。30節です。カレブがモーセの前で民を鎮めて、引いてください。どうしても伝えたいことがある。彼らにこういうふうに言いました。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう。必ずそれができるから。二つの言葉に注目したいと思います。一つはぜひとも。もう一つは必ず。ぜひともという言葉は、日本語で、ぜとひとともからできています。そのぜというのは、良い、肯定的である。そのぜというもの。 非というのは、悪い、あらざるものという意味での非です。是、非、良いこと、悪いこと。友というのは、それらをひっくるめて一緒にという意味です。是非友というのはどういう意味の言葉かというと、悪い、良い、そのいずれにつけても、どうしても私たちはそれをという、こういう意味合いを持っています。良かろうが悪かろうが、それら一緒くたにひっくるめて私たちはどうしても絶対にそれを、是非とも登っていこう。確かに、地中と水の流れる地、それは良い地です。確かに、力の強い民がいる、それは否定的な材料です。でも、私たちは是であろうが非であろうが、それをひっくるめて、必ずしなければならないこととして登っていこう。なぜそんな風に言うのでしょうか。彼らはそれを、必ずそれができるからと言います。必ずです。言葉というのが難しいときに、何が難しい、そのニュアンスをお互いに共通で理解するのが難しいことがあります。私も連合のお仕事やいろんなことで、こっち2、3人、アメリカの人2、3人でインターネットを通して話をすることがあります。それが終わってですね、後でこっちにいた日本人たちで話し合いをすると、確かあの人たちはやるって言ってたよね。いや、やるとは言ってない。やるかもって言ってた。いや、ひょっとしたらできるかもって言ってたんじゃないの？結構ニュアンスが違う。まあ、英語の能力があればもう少し、そんなことにはならないのかもしれませんが、でも私たちの中でも、同じ日本語を喋ると言っても、その中でも結構違いがある場合があります。ちょっとやってみましょうか。友達が来る。友達が来る。ひょっとしたら友達が来る。多分友達が来る。きっと来るに違いない。皆さんはどのくらいの確率でどの表現を使いますか。ちょっとやってみましょうね。絶対に来ないというのが 0% だとして、だんだんだんだん来る方に確率を上げていきます。このくらいの確率の時だなと思うところで手を挙げていただいて、ああ、もうそれは違うと思ったら手を下ろしていただきたい。まず行きます。ひょっとしたら来るかもしれない。友達が。ゆっくり行きますね。確率0、10、20、30、40、50、60、70、80、90、100。はい、ありがとうございました。ひょっとしたら来るかもしれないっていうのは、まあ、割と最初の方に固まっていました。ひょっとしたらですからね、来るかもしれないですし、それは確かにそうでしょう。次は結構難しいですよ。多分、友達が来るだろう。さあ、皆さんの感覚では多分友達が来るだろうと言ったら、どのくらいの確率でそれは来るのでしょう。0、10、20、30、40、50、60、70、80、90、100。はい。ありがとうございます。だいたい真ん中ぐらいに固まってきていたかなと思います。多分って、それから5割、6割ぐらいですね。もう一つ。きっと来るに違いない。きっと来るに違いない。0、10、20、30、40、50、60、70、80、90、100。はい、ありがとうございます。だいたいこの辺になると、皆さんが人をどれだけ信用してるかということがよくわかんない。きっと来るに違いない。だいたい100に近い方の、まあ、何割かのところに集中してきますね。でもここでは、何という言葉が使われているかというと、必ず。必ずということは何パーセントですか？ 100%。間違いなく、例外なく、100あれば100、1万あれば1万。その通りそのままに必ず。カレブは、万に一つの疑い、間違いも挟まずに、必ずそれができるから、と言 と言いました。その言葉を聞くや、一緒に行った人たちはさらに悪く言いふらして、このことをこう言ったんです。いやいや、これは絶対に無理だ。あの民は私たちより強いから。私たちが行った地は、その住民を食い尽くす地だ。先ほど言ったのは、血、血と蜜の流れる素晴らしい地だって言ったじゃないか。いや、今は食い尽くす地だ。どういう意味か。私たちがそこに行ったら、彼らと戦いを交えることになり、自分たちが痛手を負い、財産を失い、家族も取られ、私の命も危ない。そういうボロボロになって食い尽くされていく地だ。事実、私たちはそこで、アナクジという、伝説の背の高い体格の良い、あの人たちを見たというわけですね。彼らから見た、私たちは自分たちのことが彼らと比べたら稲子のように見えた。ピョピョピョと飛んでる、あの小さな稲子。そう見えたし、彼らの目にもそう見えただろう。で、ここで、彼らはもうすでに随分先回りをして、自分たちの否定的な材料を集めているんですね。確かに自分たちは小さなもので体格を劣っていて、彼らからしてみればイナゴのように見えるかもしれない。でも本当に彼らがどう思っているかは実際にはわからない。でも私たちが自分でそう思ったし、彼らだってそう思ってるに違いないと、わからないことまで不安な材料を引き寄せて、いや無理、絶対できない。カレブが必ずと言った、その対極の絶対ないということを表現するわけですね。そして彼らはそこには登れないと結論をつけていきます。でももともとそんな話をするために偵察してきなさいと言われたのではなかったんです。どういう風にして、どんな風にそこに入っていって攻め取ることができるか、それはまだ後の話だ。まず行って、そこにある素晴らしい良いものを私が与えようとする地を見てきなさい。そこにどう導くかは、これから私があなた方と共に。でも民は先回りして、そこできない。ここにいるでしょ？あそこに行かなければいけない。ちょうど自転車しか乗れないような子供が、お父さんに、その、綺麗な写真、見たこともないような写真を見せられて、今度ここに行くんだよ、楽しみにしようね、と言われて、でも僕そこに行けるかな、僕が自転車で行けるのはこの道をまっすぐ行って左に曲がって、あの公園までしか行ったことがない、あの先のスーパーは行っちゃいけないって言われて、もしかしたらそりゃこの道をずっと進んでいけば海にまでは着くかもしれない、でも海から向こうはどうやって行くんだろう、船も飛行機も僕は乗れない。確かに素晴らしいところで喜びに溢れてそうな、生きるの楽しみだけれども、僕は行けない。でも子供はそんなこと本当は心配しなくていいんですよね。連れて行くというのは親が言ったことであり、親は責任を持ってこの子供を連れて行こうとしているわけですから、実際にどういうふうに行けるのかは後の話で、そしてそれは任せて良い話。実際には海の向こうの国に行こうと思えば飛行機に乗っていくのでしょう。どうでしょう、皆さんは飛行機がどういう風にして飛ぶのかきちんと理解して、それが絶対に安心であるという確信を持って飛行機に乗られるでしょうか。飛行機に乗る前の日に飛行機のメカニズム、最初の速度はどれだけ必要で、どのだけの角度を飛んで、どれだけの燃料が必要で、どういう操縦をして、どういう気流を避けて、向こうにたどり着くのか、全部分かった上で、安心して進んでいかれるでしょうか。おそらく多くの人はそうではない。私たちにできるのは、間違いなく切符を買って、時間に間に合うように空港に着き、言われた量よりも重くないスーツケースを預けて、そして間違いなく搭乗口に行って飛行機に乗り込むことです。飛行機に乗り込んだら周りの人に迷惑をかけないようにお行儀よく座って、そして機長さんの案内に従ってシートベルトを締めて、そして 実際に飛び立っていったら、機長さんが言う、どうぞ安心して機内の旅をお楽しみくださいという声に任せて、機内食を食べ、映画を見て寝て、時間を過ごすことですね。別に私たちが操縦の手伝いをする必要もなければ、機長さんに差し入れをする必要もなく、ましてや自転車を漕ぐようにしてこの飛行機を飛ばす必要もないわ。そこでできるのは、お任せしてそこに乗ることですよね。民はこれからあと、実際具体的にどういうふうにしてという神様の導きがある。でも彼らはそれを先回りしてどうするかできないと自分の結論を出して言って帰ろうと言うんですね。カレブは唯一の拠り所として必ずといったその唯一の拠り所としてどんな根拠を指し示しているのでしょう。できない根拠は力の強い民、城壁の町、ここには私たちは太刀打ちできない。自分たちの力がない。いくらでも切り替えられることがある。でもできる、必ずといったその根拠はどこにあるんでしょう。カレブはその根拠は一つも挙げてないんですね。でも彼の中にあった根拠はたった一つであろうと思います。人間的に言えば数えられる根拠がない。でもそもそも彼らは自分たちの根拠があって出てきたのではなかった。神様が助け出してくださってエジプトを出て、神様が導いてくださって追ってから逃れることができ、神様が養ってくださってこの荒野で水、そしてマナ、うずらの肉というもので食べさせてもらってここに来て、ここから神様に導いていただいていく地を探ってきなさいって言われる。そこをとにかく見てきなさい。私が与えようとしている地を見てきなさい。そこではどうできるかということではなく、私たちがこの神様の手の中に導かれていることが根拠だった。具体的な方法、道筋、それはまだ定かではない。でも定かなのは、神様が与えようとしている地がそこであり、今日私たちはこの雲の柱と共におり、明日この雲が旅立てば自分たちは従い、とどまればなおとどまる。これが確かなこと。その間はわからん。でも神様がそのすべてを握っておられることを知って、必ずそれができるから。確かにこのことを認めることのできたカレブは勇敢な果敢な挑戦者であったと思います。しかしこの場面で最も勇敢であり最も果敢な挑戦者は誰か。それは神ご自身。神様がこの民をこの状況の中でなお導いて神の約束の地に導き入れると計画をされ、導こうとされている。しかもですね、この民をしてそうしようとしている。力が強いわけでもなければ、信仰の厚い従順な素直な民でもない。不平不満をつぶやき、ことあれば疑い、やめを帰ろうとすら言う彼らを、彼は、なおそれでいて導いて、約束の地に入れようとしている。神ご自身がです。私たち一人一人の歩みが、私たちのために良いものを惜しまずに備えてくださる、神様の揺らがない御手の中にあることを、お互い信じようではありませんか。そして、 どうやってできっこない？確かに思うその中で、もしそれが神様ならば、私たちにできないと思われることが、このお方にあるならば、否定的には大丈夫か。私たちを神から遠ざけるのではなく、私にできないだから神様、あなただけが頼りですと、神様をしたい。神様に従い、歩む歩みへと繋がっていくよ。ああ、こんな時であればこそ、なおさらこの神様に会って、私は歩むのだと。その大きな手の中に身をお任せしていくことができるように。それぞれの歩みに神様の手があることを信じて、ご一緒に歩んでまいりましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
大野キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。